朝宮香織のザ・ギークスタンダードレイディオ。
こんちゃーす、朝宮香織です。
こんちゃーす、Pです。
イエーイ、始まりました。第5回目です。
イエーイ。
続きますね。ちゃんと続いてますね。
5回目。
はい、5回目ですよ。
そんなできるとは思わんかったね。
本当ですね。今後も10回、20回、100回と目指していきたいですね。
10年ぐらい。
そう、うん、そうですね。10年。そうすればファンもいっぱい増えるでしょう。
一応毎週やってるもんね。
なんだかんだ時間作ってやってますね。はい、だらだらと頑張っております。
そうね。
はい、で今回ご紹介する映画はですね、ゾンビ映画の金字塔とも呼ばれておりますナイトオブザリビングデッドについてお話したいと思います。
はい、
ご存知ですか？
知らん。
見たよね、一緒に見たね。
一応見た。
はい、これ、ジョージ・ A ・ロメロ監督、去年ね、惜しくも亡くなってしまいましたが、はい、まあ、本当にゾンビの親ともいえる存在であるロメロ監督がのデビュー作です。
あ、そうなん。
そうです。
デビュー初めて。
はい、初めて作った、まあ、CM 会社を作ったりしてそこでも活動してたみたいですけど、
はあ、
まあ、映画、この映画をがデビュー作なん
です
。はい、そうなんです、はい。はあ、デビュー作と思えないぐらいのね、すごくいい出来でしたね。
デビュー作とは思わんかったね。
ね、はい、まあ、これ1968年公開のね、
うん、
作品なんですけれども、
うん、
まあ、本当にこうゾンビが人を襲うっていう今のそのゾンビ像を作り上げた映画として本当にもう金字塔です。歴史に残る。実際ニューヨーク近代美術館でしたっけにも保管されてるぐらい。
モマ？
モマですか？
モマ。
はい、に保管されているそうですよ。ぐらい本当に歴史に名を刻む映画です。
はい、
はい、
何がそんなにすごいの？
うん、まあ、先ほども言いましたが、ゾンビ映画、ゾンビ、
うん、
ゾンビ像を作り上げたということで有名なんですけど、
うん、
まあ、この映画が公開される以前にもゾンビの存在はあったんですね。ブードゥー教のゾンビパウダーっていうのをね、耳にされた方もいらっしゃるでしょうけど、それを死者にかけると蘇ってこう人間の思うままに操れる、まあ、奴隷になるっていうゾンビ像はあったんですよ。まあ、ブードゥーゾンビですね、
うん、
はい、はいたんですけれども、それをロメロ監督は人を襲い、人に操られず、ただただ本能のままにこう肉をむさぼるゾンビ像を作り上げた映画として有名なんですね。はい、
なぜそうしたんやろね。
まあ、ロメロ監督自身は決してゾンビを描こうとしたわけではね、ないんですよね。実際劇中ではゾンビって一言も言ってないですね。グールって言ってましたね、
うん、
ですのでどちらかというと、まあ、原作一応これをモチーフにしているだろうっていう原作がありまして、地球最後の男という原作なんですけども、
うんうんうん、
そこはその世界は吸血鬼がもう世界中にはびこってるっていう設定の小説なんですね。
あ、はいはいはい、あ、吸血鬼な、
はい、
吸血鬼っぽかったもんね。
そうなんですよね。だからどっちかというと吸血鬼なんですけど、でも
光に弱い、
そうそう、光に弱い、
熱
に
弱い、
ね、
熱、
ね、炎ね、
うん、
のでだけども別に血を吸うとかじゃなくて、本当にただただもう好きなようにこう肉を食らうっていう吸血鬼のイメージともちょっと違うので、やっぱり新たなるモンスターをロメロ監督は作ろうとしたんだなっていう、はい、感じです。
すごいよね、そのシンプルに考えてさ、
うん、
新しいモンスター概念を作るって。
そうね、
今、はい、今じゃあ朝宮さん、新しいモンスター像を考えてくださいって言われた時に
シャーク猫シャークキャットどうかな
っていうことになるやん。その今あるもんをさ掛け合わせて、その
そうだ、ね、
ゾンビっていうかモンスターの概念は考えられへんやろ、うん、普通。
うん、今あるもの そうやね、存在するものをくっつけただけで、
うん、そうそう、触手が伸びるやとかさ、足がいっぱいあるやとか
そうそうそう、
そういう表面上のことになる
や、そういうイメージだけよね、うん、うん、そう見た目だけ。でもこれはよりね、そう概念を覆したよね、なんか
新しいのを作ってるよね、うん、その多分それまでにあった、
はい、
モンスター像って、はい、あれでしょ、あの、
はい、
呪いとかでしょ、
あの呪いとか
悪意を持った吸血鬼なり、まあ、悪者やんね。
そうよね、
ヴィランとしてのモンスター、
うんうんうん、そうやね、完全 VS ってなるもんね、人間 VS 吸血鬼とか、
そうそうそう、
完全に分かれるもんね。
じゃなくて、うん、なんか悪意のない災害みたいな、
うん、そうですね、
モンスター像っていう概念を、はい、頭の中で考えてたとしたらすごい先見の明というか、
ね、先見の明、確かに
あれだよね、コロンブスの卵みたいなもんでさ、
はい、
ね、
はい、
今は当たり前だけどいざそれを考えつく人がいるかっつったらすごい、
うん、すごいよね、それがもう何ですか、何十年経った今ブームになってるわけですよ、
うん
うん、みんなコスプレとかしてまでやってるわけですよ。
それはすごいね、
すごいです ね、
すごいしか言ってないけどさっきから
いやもう実際ロメロ監督も、なんだろうな、そのモンスター自身を作り上げるっていうよりも、本当にそういった自然災害であったり突然のパニックに巻き込まれて、その中でどう人々が動くのかっていうのを作りたかったみたいなんで、だからそういう概念を作ろうとしたっていうのはすごいなって本当に思いますね。うん、
何、
深い、はい、何ですか、
深いって言うと急に浅く感じる、
はい、そうね、はい、何ですか、
具体的に何がじゃあ初めてなの、
はい、あ、そのなゾンビ像ですか、
そうそうそう、うん、そのこのモンスロメロが作ったモンスター像の何がすごいのか、
はい、何がすごいのか、
何が新しいのか、
まあそうですね、まずこういう今あるゾンビでいうと本当に頭を打ち抜かないと死なないっていうのとかね、 あと、まあ、感染するっていうのもそうですよね、
うんうんうん、
で、まあ、でも大きいのはやっぱり群れる、その群れで行動することによってより恐怖が増すっていうのは、
そうか、
ね、吸血鬼とかだと全然大ボスが出てみたいなとかでね、もうそれ存在が怖かったりするかもしれないけど、ゾンビ単体になるとそんなに怖くないじゃないですか。
なるほどね、
実際ウォーキングデッドもなんかどんどんなんか回数が進むにつれて平気で倒してるじゃないそばにいても平気やんか、
敵ゾンビじゃなくなってきてるもんねそうそうそう、ゾンビ脇に入れられてるもんね
そうなんですよ、
うん、
なんか群れることによっての恐怖っていうのも新しいだなって思いますね。はい、あと何かあったっけ、
まあ、食べるってこと、
あ、食べるね、そうね、
だからカニバリズムというか、
うんうんうんうん、
まだそうですね、もうなかったんだろうね、多分。
そう、今まではなかったですね。だから別に人を襲う存在ではなく、
うんうん、
だから人の脅威になるわけではなく、逆に人にとって有利な存在、優位な存在、
うんうん、
奴隷ですから、
うんうん、
はい、だったのが本当に脅威の対象になったっていう感じですね。なる
ほどね、うんうん、
はい、
ああ、だから、うん、そうやね、
うん、
なんかさっき言ってたよね、その
何ですか、
悪者を作ろうとしたわけじゃなくて、
うんうんうん、
そういう状況に置く、
そうですね、はい、
だから災害だよね、ほんまに、
だから本当に
ゾンビという自然災害、
はいはい、
っていう状況の中で、
はい、
人間を描いてるわけですか。
そうですね、だから結局対象は人間なんですよね。
それが違うとこなんやろね、
うん、
確かに悪と対峙するっていう状況じゃなくて、
そうですね、
うん、それはウォーキングデッドとかにもまだ、
う
ん、
そうそうそう、受け継がれているというか、だから面白いんでしょうね。普通のホラー映画ってどうしてもやっぱり幽霊が出てきたりとかで、こう何ですか、幽霊にフューチャーされたりしますけど、モンスターとか、
うん、
B 級映画でも、
うん、それをいかに対峙するかっていう話になる、ね、
そうそうそう。でも結局なんか結構ゾンビ映画は VS 人間 VS 人間になってる、
うん、
気づいたらその構図になってる場合が多いじゃないですか。
だからびっくりしたのよね、うん、エンディング、まあ、もう、
うん、
今更ネタバレも 何もない映画やと思うけど、
まあ、ネタバレ言うと最後まで生き残った男性、まあ、黒人ですけどね、うん、が、あ、生き残ったんやよかったなと思いきや、ゾンビ狩りをしていた白人の集団にあっけなく頭を打ち抜かれて死ぬっていう衝撃的なラストなんですよね、うん、結局人間に殺されるという、うん、まあ、皮肉めいた感じですけどね。
ですっごいおしゃれなエンディングやって
あのモンタージュっていうなんていうんですか、本当にニュース映像みたいな。
あ、そうそうそうそう、
すごかった、おしゃれだった本当に。
もうあの後ダラダラ映像流されてもね、そうそうそう、しんどいしね、うわーで終わったねああーっつってそのままエンディング、
そうそうそうそうそう、そうなんです、うん、まあ、それがなんか黒人が白人に殺されるのでちょっとね、黒人差別的な意味とか、まあ、政治批判であったりとかが込められてるっていう世間の声もあったり、うん、ね、なんですか、考察とか、うん、よく聞きますけど、うん、どう思われました、ビワ。
いやうーん、どうなんだろうな、劇中でさ、
うん、
だから劇中で結構さ口論するやん、
しますね、はい、
あの地下室におったおっさんが、地下室にお
っさんが突然出てきてね、
もしロメロに黒人、うん、白人云々の、はい、そういう話を持ち込みたかったんなら映画に、はい、あそこで、
うん、
うるせえ黒人のくせにみたいなセリフがあるはずやと思うんよね、あってもよかったですね、誰も黒人であったり白人であったりっていうことに触れないんだよね、
うん
う
んうん、確かにね、うん、
だから多分実際どうなんか知らんけど、
うんうんうん、
あの黒人は、黒人さんはシンプルにすっごいいい俳優さんだった
よね、うん、まあ、そうですね、まあ、実際ロメロ監督の何ですかインタビューみたいないろいろ見ているとやっぱりただただ本当に俳優さんとして良かっただけで、うん、肌の色は全く関係なくですので、うん、って言ってはったんで、
うん、
ロメロ監督にそういう意図はない、うん、と思うんですよ。周りがただただその本当にゾンビとして描こうとしてたわけでもないし、そういう政治批判を盛り込んだわけでもないけど、周りが決めつけたっていう、
なるほどね、
映画ですねこれは、うん、
なんか多分いろんな考察がなされてる映画なんだろうけど、うん、
まあね、有名ですからね、うん、
まあ、影響力も大きかったよ
ね、ものすごく、うん、
なんか作る時は、
はいはい、
めちゃめちゃシンプルにエンタメをやってる気がする
でもそうやと思いますよ、うん、
ね、
うん、
なんかさっき言ってなかった、
何ですか、
これの、
はい、
エンターテイメント性がどうやみたいな
言ってましたか私エンターテイメント性ですか、
なんて言うやろ、
うん、
もうね、余計な詮索というかさ、
うんうんうん、
そういうことじゃなくて、
そうですね、
結局は見てもらうためにしっかりシーンも作って、
そうそう、チケットの代金に見合うだけの恐ろしいホラー映画を撮ろうとしたみたいなこととかね、本人は書いてあったりするけど、そうですね、だからただロメロ監督はもともとホラー映画のファンで、
うん、
そういう本当に恐怖、まあ、ホラー映画を作りたかったと思うんですよ、
うん、
こうみんなを驚かして楽しませようっていう意図で作ったですよね、うん、きっと、うん、まあ、本当にこれ予算もすごく低予算で1280万円ですかっていう、まあ、映画を万円です、
万円
円ですあのっていう、まあ、映画作りの中で本当にね低予算ですけど、うん、その中でもすごくこうなんか頑張って作ってるなっていう感じがすごく伝わってくるし、うん、あのなんか血のりとかチョコレートとかで代用したりとかしてるらしくて、うん、そうそう、で、
あ、そういうことね、うん、白黒、
そう、これ白黒なんですけど、うん、
あ、なるほど、フィルム代も高いしカラーだと、
うんうんうん、
カラーにすると赤を作らなあかんっていうのもあるのか、
そうそうそう、あのやっぱりどうしても
なるほど、ね、
すごいゾンビのメイクも適当っていうかほぼなかったでしょ、ね、これ、うん、
であれやんね、実は来週やるのが、うん、
はい、自作の
ゾンビ
ドーム・ザ・デッド、そうですね、放題がゾンビですね、
ドーム・ザ・デッドね、
はい、
のゾンビって、まあ、カラーになってるやん、
うん、
青いもんね
青塗り
青塗ったなっていう感じが、
塗ったなっていう、本当にそう、
うん、
だからやっぱり白黒、これは白黒なんですけど、
まあ、10年ぐらい前か、うん、それより、
あ、そうです、そうです、これが68年、その次が78年に作られてるんですけど、
あ、ちょうどね、
そうですね、なんか白黒、予算がない中での仕方ない白黒であっても、やっぱりその
めちゃくちゃ構想してるよね、
うん、画面がおしゃれにも見えるし、でコントラストがしっかりしてて、すごくね、なんて言うんだろう、なんて言ったらいいの、わかんないけどいやでもそういう血の表現もやっぱり白黒やからこそ全然見れるし、
なんか画角もね、うん、結構切り方も、
う
ん、
そうそうそう、斜めにしたりとかね、
うん、
その主人公じゃないわ、ヒロインのバーバラちゃんが、うん、最初ねゾンビに襲われて逃げるシーンとか、こう画角がこう斜めったりとか、結構構図がね面白かったりするんですけど、そこら辺の工夫もすごい頑張ってるなって思いますし、でそのホラーとしての表現でいいなって思ったのは、ただただゾンビを映すだけじゃなくて、どっちかっていうとそのヒロインをメインに映すことによってすごく恐怖が増してるなって思ったんですね。やっぱりホラーって例えば幽霊とか、幽霊を見て怖がるんじゃなくて、うん、その幽霊を見て怖がる人の顔を見た時により怖くないですか、やっぱり。
あ、
恐怖が伝染するっていう、はいはいはい、うん、だからそのホラーの定義がしっかりされてるなって思ったんですよね。
やっぱこう水道から髪の毛出てきて、うん、うわーって言ってる黒木瞳の顔が一番怖いもんね
そっちそっちそっちよ
って言ってる。
なんかただ髪の毛出てきただけやったら、何って思うけど、それを見て怖がる人がいることによって、あ、これは異常な状態なんやなっていうのが理解できるじゃないですか。だからそこがやっぱりこのバーバレラ、あ、違う、バーバレラ違う映画、バーバラが必要以上に怖がってたりとか、わめいてたりとか、ヒステリックな状態が結構必要に描かれるんだけど、それが結構グッとこう怖く恐怖に感じるんですよね。うん、だからそこは、あ、ロメロって本当にホラーが好きなんだなって思いました。はい、
ホラーが好きなんだなって結論に至るんや
いや、純粋に本当にホラーを撮ろうとしたんやなっていうのが伝わってきた。
うん、そうやね、
うん、
いや、めちゃくちゃエンターテインメントの人なんじゃないかなと思うよね。
うん、確かに。
ホラーエンターテインメント、
はい、
その映像として、うん、見る価値のあるもんをちゃんと作ろうっていう余計な、
うんうんうん、
余計な思想が意外とない人なん、
まあでもそうですね、
のかもしれない、
うん、
なんか結構、
うん、
その映像の意図とかもシンプルなような気がしてて、
うんうんうん、
てかゾンビ像を作ったのもさ、
はい、
何て言うのかな、もう災害というか、こんなんあったらおもろないで作ってる感じがする、ね、死んだやつがさ、はいはい、めっちゃ全部生き返ってきてさ
来てさ、
んでさ、
んでさ
食いよんねんめっちゃ怖ないみたいな、なんかな、
いやでも、うん、そうね、本人楽しんでるよね。
そうそうそうそう、
わ、うん、かるな、それは
結構ノリで、うん、だから、うん、ゾンビにすごい 愛情を感じるしね、
うんうん、本当に
ゾンビの作りにも、
いや、なんか本当にゾンビの親って感じするよねだからゾンビにも愛されてるんやなって感じもするしね。
そうね、
うん、
一人一人しっかりゾンビを作
ってる、ね、そうですね、ロメロの
個性が、個性というかある種、
まあ、そうそう、本来ゾンビって個性がないものなんですけど、うん、ロメロのゾンビはすごく主役的なゾンビがいるんですよ ね。
そうね、
今回も墓場で一番最初に出てくるゾンビが最後までやっぱりこう存在感ありますし、うんうん、まあ、次にね紹介するゾンビ、砲台ゾンビでも結構何ですか、お坊さんゾンビがいたり、シスターゾンビがいたり、なんかすごくこう印象に残る、
最初から最後までずっとおるやつとかおったね。
そうそう、なんかね、すごく印象に残る、ちゃんと個性があるゾンビを描いてて、そこに愛を感じますよね。
そうやね、
群衆の中の一人じゃなくて、
うん、
ちゃんと愛してんだなって、それぞれのゾンビを、うん、
だからそれも面白いからやってるんじゃない、
はい、うん、でもそうやろねこういうゾンビいたらおもろやろとか、
なんか現場でお前ちょっとこれ持っとけやみたいな
こういう格好しろやとかね、
ちょっとお前裸でよくないみたいな、なんかええ体してるやん
楽しんでるやろね。
その楽しみ方がすごい楽しんでるから面白いんかもしれない、ね、
いやでもね、数ある B 級映画とかでもやっぱり面白いのは本当に作り手が楽しんでんだなって思うのとか、うん、まあ、音楽でもいろいろライブ行ったりしますけど、どんだけなんかこう音楽自体は稚拙でもやっぱりこう演者、
うん、
がすごいなんか楽しそうにしてるとこっちも体動くじゃないですか、うん、そういう感じで見てる方に絶対熱意とか楽しさって伝わると思うんですよね、うんうん、それが本当にロメロ監督からも伝わる。
そうだよね、うん、
はい、ね、
もういろんなこと言われてるでしょうけどそれを全部無視したレビュー。
いやでも本当そうですよ、まあ、ロメロ監督自体もね言ってはるしね、周りが決めつけただけで。
ああそうなん、
うん、そういう政治的な意味も僕は込めたつもりはないみたいな言ってるし、
いっちゃんかっこええやん
そうね、
でも一番かっこええわ。
でも最終的にそのゾンビって言われ続けで、結局ロメロ監督もんじゃまあゾンビでいいよって言ったり自作の放題ゾンビでも結構かなり批判的なもの込められてる感がビンビン来るから、逆にロメロ監督はすごい純粋やなって思って、周りが言うことを素直に受け入れて、うん、なんかそれを逆手にとってというかすごい反映させてて、
はいはいはい、
それが面白いなって思って、なんかすごい遊んでるんだろうなって思って、そういう世間の意見とかも取り入れつつ、
うん、多分世間の意見をもう一個上で笑ってる感じ
が
するよね、
うん、なんかそんな感じするね、こんなんがいいんやろみたいな感じが、
こういう政治批判的なことをやってほしいんやろみたいな、
うん、ストロークスのあれみたいね、デビュー版みたいね。
知らん。
え、ストロークスのデビュー版って Is this it だっけ、
うん、
これが見たいんだろうって意味での
そういうことなんや、うん、
らしいよ。
へー、
すいません突然音楽の話。
なるほどね、
だからそういうちょっとひねくれてるけど、
うん、
逆にこう余裕があるそういう感じが、
なるほどね、
面白いって思って必死でそういう世間に食らいつくんじゃなくて、やっぱり一歩先行ってるよね、
はいはい、
うん、
東京事変の曲でキラーチューンっていうのがあるけど、
お、はい、何ですか、
ね、はい、キラーチューンっぽくない曲なんですよね。
おはい、
か、いや、まあ売れたんやけど、
まあ、うん、聞いたことありますよ、うん、
こういうのが売れるんでしょうっていう感じがするよね。
やっぱなんかすごいよね、そういう人たちってすごいね
一つ上行かれてもうてる感じ。
そうそうそう、それが逆にかっこいいよね。
おしゃれよね。
おしゃれ、いいものできるねんな、うん、でそういうなんか一見ひねくれてるけど、そう聞くとちゃんとしたもんできるから、
うん、
本当にそういう映画やと思います。でもこれもも
うなんかメタのメタで楽しんでる、
楽しんでる、
もありつつその真ん中の映画の絵作り一つ一つもすごい楽しんでるんやろね。
すごくデビュー作にしては全然そんなにあらもないっていうのかな、まあ話の筋としては単純なんですよね。一つの家に閉じこもって、
うん、
わーわーわーわー地上でいた方がいいとか地下に行った方がいいだって、
まあ、密室劇やわね、
そうそうそういうだけのものなのに、
うん、
すごくじっと見てしまう絵作り、
うん、うん、
うん、まあ、デビュー作と思えないですねやっぱ、
うん、あれかな12人のイカれる男ってあるやん、
うん、知らんな私誰で出てたやつ。
映画好きって言っといて知らんのまずいんちゃうそれ。
じゃあ知ってるという体で先ほどのはカットで皆さんあの耳のあの脳内からカットしてください何ですか知ってる知ってる。
いやいや密室劇ね。
あ、はい、
なんか
知ってる知ってる。
12人ある殺人犯とされる人がおって、
はいはい、
陪審せよってあるやん。
はいはいはいはい。
でもう密室なのよ、そこで12人が揉めて、
はい、
だから無罪って最初言ってたの1人で、はい、11人全員が有罪やって言ってたんやけど、
はい、
その1人がちょっとずつ説得していって結局無罪まで持ち込むっていう、
面白そう。あ、してるしてる
映画
してるしてる
ちゃうもんな、そういうメジャーを見てないもんな。
そうですね、あの B 級が好きすぎていや見てますよ、 A 級は見てますけど、すいません見ます
A 級っていう
ほう、なるほど。
いやいや、それが はい、どっちが先なんかなと思って、ああいう手法というかさ、
うん、
その感じを
はい
ちょっと思ったのよね、はい、時々今でもあるけど密室
映画、うん、ありますね密室映画って、
うん、
いや一つのでもね場所だけで展開していって場を持たせるっていうんですか 話持たせるのすごいっす
ね。もう演者さんの力もすごい。
確かに。
もうだからあの バーバラ？
バーバラさん。
バーバラ嫌いやわ。
いやでも嫌われるべき存在だと思いますよあれは。
めっちゃわめくやん。
うん。いやでもそう、うん、それでいいんだと思いますよ嫌いであれは。
まあ、絶対あるけどね。
うん。
わめくやつ。
そうそう。で、あっけなく死んでいく。
そうそうそう。
うん。
なんかあるかと思ったら。
そうそうそう。何もないっていう。
なんかあの辺も、
うん、
皮肉屋さんというかさ、
うん、
ああいうヒロイン的な女の子おったら絶対なんか仕事さすと思うんやけど、
そうそうそう、
普通今の映画やったり、
そうそうそう、
ね、安直に
実際リメイクされてるんですけどこの映画、
うん、
そのリメイクの中のヒロインは結構なぎ倒すゾンビ、
あそうな、
うん、っていう現代版ではそうなっているので、
なんか意を決して成長、うん、成長したがるや、ね、今の映画っていうかさ、
まあそれが映画の醍醐味でもあったりね、うん、感動できるポイントでもあるので、
邪魔くさいなと思うんだよね。
いや
すぐ成長するやん。
たった2時間ね、
そう
映画の中やとたった2時間でね、
すぐ成長して、
はい、
安入いな表情を浮かべるやん。
何を思い浮かべてるの頭の中に。
いやありがちやん。
ありがちですけどね、
うん
うん、それをあえてしない、
そうそうそう、
うん、
成長しない、もうダメなやつはダメなまま死んでいくし、
いや
頑張ったのに、
そうやね、うん、
ゾンビから身を守ったのに人間に殺されるねんね。
そうでも本当そうやね、出てくる人あのなんか好青年みたいな人も出てきたでしょ、彼女がいて、
はいはいはいはい、はい、
でなんかすごい味方、まあ、黒人さんのね弁だっけ、うん、にあの味方してすっごいなんかいい感じの子やんって思ったら、まあ、あっけなく死ぬし、
活躍しそうだったもんね、
うん、そうしそうやのに結局死ぬし、
めっちゃあっさり死ぬ。
でその地下から出てくるおっちゃんもすごい嫌味なのよね、
うん、
で嫌味なまま死んでいく。
そう
確かに考えたらね、誰一人何もいいことない。
そうそうそうそう。そこがおしゃれと思って、
おなるほどね、ある意味カウンターカルチャー的な、なんかこう打ち砕いてるね。
まあまあカルト映画なんだろうけど、
うん、
安易じゃないんだよね、
うん、確かにね、
うん、
こうあるべきっていうのも全否定してるね。
そうそうそう。いやお前らの見たいものはこれなんやろプラス、うん、いやそれはやってやらへんでっていうのをすごい感じる。
皮肉屋さんだね、うん、ある意味皮肉屋さんだね。
一番大事なとこ抜いときましたみたいな。
確かに。そう考えてみたらまたなんかこう一周して面白いかも、
うん
うん、それはそれ
こいつずっとアホなママみたいな。
嫌なやつやなとか、
まあ、
ずっと嫌なやつやなとか、
ね、来週
うん
のお話しする、
はい、
ゾンビ、
はい、
ドームオブザデッド、
はい、
今もまあ、うん、ね、人間が
そうですね、結局人間同士の争いになったりとか、まあ、本当にロメロ監督のゾンビ映画はもうどれも結局一緒なんですよ。でも逆に安心するし、
うん、
これぞロメロ映画っていう、
うんうん、じゃあ
のがあるので、
続きは来週、
はい、またお話をさせていただきたいなと思います。
はい、じゃあ今週
はここまで、はい、このくらいで、はい、ではまた来週、さようなら、
さようなら。